もう何度も弾いていますので、もう、皆さん覚えてらっしゃると思いますけれども、第3版の方は336ページ、確か第2版は308ページじゃなかったかと思いますけども、合ってますかね。おそらく第2版は308ページだったと思いますけども、はい、お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りをします。天のお父様、カリスマに関する学びと、そして実践を行いますけれども、この限られた時間の中で主が豊かな御手を持って、本当に必要なことを豊かに導いてください。イエス様の名前といたします。アメン。こんばんは。あ、今着きましたね。ですから、小坂口準備してきたんでしょ、ね、そしたらこのままバトンタッチしますので。よかったですね。リバイバルに間に合いました。よろしくお願いします。じゃあよかったですね。あ、ここに来てください。そのまま。じゃあ、すみません。一応第一コリントの14章1節と言いましたけど、それに縛られないで話してください。
感謝します。皆さん、行われまして申し訳ありませんでした。まだ息が切れてないので。感謝します。一言お祈りいたします。愛する天の様、主が豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。改めまして、こんばんは。賜物ですね、働きに関して、大原則がいつもありますけども、聖書に従ってですね、用いるということを徹底するということをですね、成していきたいと思います。で、皆さん何度も見ておられると思うんですけど、一応御言葉でですね、今日確認していきたいと思います。で、最初の大事なことに一つですね、第一コリントの12章のところをお開きください。いつも見てるところなんですが、御言葉をですね、読んでおきたいと思います。335ページですね、第一コリントの12章の11、12を読み出します。読み出します。しかし、ドイツの御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分がたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。と言います。で、8節から10節までは9つの賜物があるということがですね、聖書に書かれております。ですから、賜物は特別な人に与えられるという方がいるんですけども、そうではなくて、一人一人に、このそれぞれですね、必ずどれかの賜物が与えられているわけです。ただ、このドイツの御霊がされるので、それぞれこう私たちのこう、なんて言いますか、こう、願いではなくて神様が与えてくださったものであるということをですね、覚えていきたいと思います。そして体が一つなんですけども、全部いろんな部分に分かれているように、それぞれ私たちがその賜物を持ってですね、お互いにこう使い合うように導かれているわけです。ですから教会のものとして用いるということをですね、しっかりと意識の中でこう持っておる必要があります。で、どうしても賜物がこう開かれてくると、賜物が一人歩きのような形になってしまって、いろんな問題が起こってくるんですが、賜物は身体のものであるということをですね、覚えていきたいと思います。27節にはこの、キリストの体であって一人一人は各機関であるとですね、書かれていますので、そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、もう一箇所ですね、第一コリントの14章の29節のところをまたお見出します。3波の方は339ページになりますけども、予言する者を2人か3人話し、他の者はそれを吟味しなさいとあります。で、この予言の場合に言って、また霊的なことからにおいても言えることですけども、この必ずこの吟味をしなさいということですね、書かれているわけです。で、吟味をしないで受け取ってはならないということですね。ですから、どんな方が語った予言であったとしても、また、ですね、この、いつもですね、予言がこう当たるといいますか、成就している方の予言であったとしても、必ず吟味をするということをですね、覚えていただきたいと思います。で、吟味をするのは個人個人であり、そしてまた各教会でありますけれども、教会のような教会の建てられている牧師が吟味するわけですけれども、ですね、この必ずこの、 個人個人的な成長の段階があるので、必ず教会の助けを受けてですね、吟味していくということをですね、成していっていただきたいと思います。で、その前提に立ってですね、賜物を用いるということをですね、成してまいりたいと思います。皆さんは教えられる側の方だと思いますので、必ずそのことをですね、吟味ということをですね、さらに吟味が、ちょっと難しい吟味とかもこれからあると思うんですけども、吟味するということをですね、学びつつですね、進んでいきたいと思います。で、最近福岡においてもですね、北部九州の教会で集まって、いざ木原牧師に来ていただいて、カリスマの特訓と賜物の正解を用いて、持っているんですけども、どんどん癒しがですね、起こってきております。ですから、賜物を用いるときにですね、本当に現れてくるんだな、ということをですね、強くまた思わされるわけなんですけども、私以前ですね、いた教会はそういう賜物を用いる教会ではなかったので、いろんな方がいたんですけども、ただ、ある病気、特に精神の病の方々がですね、本当は賜物があったんじゃないかな、とですね、本当は霊的な解放が与えられたんじゃないかなってことをですね、すごく思う方々がいるわけなんですね。今でも時々、この間の電話がですね、時々かかってくるんですけども、本当にですね、賜物がですね、霊的なことが開かれていたらなっていうと、自分はね、開かれているわけではないんですが、ただ、やっぱりこの賜物を用いる教会にいるのとですね、正常通りに用いるのとそうでないのとは大きな違いだなということをですね、思わされています。で、イエス様もある病気は確かに手を置いて癒しの祈りをされるんですが、ある病気は、また多くの病気は霊を追い出すことを通してですね、病気に癒されてますけども、これから私たちにおいてもさらに霊による病気なのか、本当にただの病といいますか、病気であるのかということをですね、本当に見分けが与えられて、奉仕をするということをですね、成していきたいと思います。また、見分けの賜物の方はですね、またそういう場合でもさらに用いられていくと思いますけども、さらにですね、一人一人の賜物をお互いに用い合って、さらにこの働きを進めていきたいと思います。それでは、短いですけども、終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。ちょっと遅れてしまったことを許してください。主は豊かにこれから今日、祝福し、導いてくださることをお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
どうもありがとうございました。咳込みながらというか本当に走ってきたんだなってよくわかるセミナーでありがとうございました。感謝します。はい、それでですね、今草牧師もおっしゃってくださいましたけども、カリスマの流れが非常に強くなってきつつあります。まだこんなもんじゃないですけど、どっかで爆発してブレイクするでしょうけど、備えておいてほしいというふうに思います。で、遠いことだと思わないでください。先日の何かその成果の時にですね、パール牧師がそのインターネットで見てらっしゃる方は分かると思いますけども、今ここで始まってもおかしくないっていうことを言われたそうですね。だから、グッと開くことがあると思いますので、それをね、覚えておいてほしいです。ただ面白いのはですね、今日、後で説教で言いますけど、開く直前っていうのはですね、多くの場合はですね、ものすごく弱くされたとかね、最悪っていう、後に来ることが結構あるんです。徐々に良くなって高まってきて、もう来てもいい頃だと思ってバンって行くってよりも、なんかすごくなんか近づいてるぞって思うんだけど、自分自身はすっごく弱くされるとかね、自分自身はなんかもう最悪だなって思える状況のところでバンってブレイクするってことが結構ありますので、その自分が調子が良くないからダメだっていう発想はクリスチャンは持っちゃいけません。むしろ逆で、だからこそ何か来るぞっていうことをね、期待しておいてほしいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでですね、実践を短くしたいというふうに思います。